マルコ福音書12章18節から27節。教会備え付けの新改訳聖書では84ページになります。84ページ、新約聖書84ページ。それではお読みいたします。また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻を残して兄のために子を設けなければならない。さて、7人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが、子を残さないで死にました。そこで次男が女を妻にしたところ、やはり残さずに死にました。三男も同様でした。こうして7人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らがよみがえるとき、その女は誰の妻なのでしょうか。7人ともその女の妻をしたのですが、イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書の神の力も知らないからではありませんか。人が死ぬの中でよみがえるときは、めとるのも嫁ぐのも天の御使いのたちのようです。それと死人がよみがえることについては、モーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことはないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。それでは、みんな宝物という題で宮内先生にメッセージをしていただきましょう。
こんにちは。今日もイエス様の敵といいますか、イエス・キリストを嫌っている人たちとイエス・キリストとの対話の場面です。嫌っている人たちというのはユダヤ人社会のリーダーたちです。そのユダヤ人社会のリーダーたちからすると、自分たちが作り上げている社会を覆すような可能性のあるイエスという人物を認めるわけにはいきませんでした。自分たちが大事にしている律法を大切にしないように見えたんです。律法よりも律法を守らない、ルールを守らない人たちを大事にする、そんなイエスに見えたんです。だから社会のリーダーたちはイエスを排斥しようとして今日もやってきました。そしてサドカイ人たち、これは祭司階級の人たちです。祭司は神殿で仕えていましたけれども、そういう人たちがイエス・キリストのところに来て一つの質問をします。彼らは復活はないと信じていました。ユダヤ人の中には復活を信じている人たちもいました。でも復活を信じていない祭司クラスはですね、信じていなかったんです。そのまま霊はどこか黄泉の世界に行くと考えていました。でこのことでですね、彼らはイエスをやり込めようとしてやってきました。そして律法、教えを一つの例えにします。19節、先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けねばならない、設けなければならない。これをレビダート婚と言います。家計が絶えないように、そこの長男がもし子供がない場合には、弟が子供がなくて死んだ場合には、弟が長男の妻をめとる、妻にする。そしてまた生まれなければ、そして生まれないまま弟が亡くなった場合には、そのまた弟がその女を妻にして家計を継いでいくというシステムですね。ここには女性がたくさんおられますけれども、どう思われるでしょう、このシステムを。もし自分がそんな立場だったら、ユダヤにいたらどうでしょう。 皆さん嫌だ嫌だって思われるんじゃないかと思いますけれども、そういう習わしになっていました。でこのことを例えに挙げてイエスをやり込めようとします。例えの中にはこの長男が死んでしまいました。20節、さて7人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが、子を残さないで死にました。そこで、次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして7人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らが蘇るとき、その女は誰の妻なのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのですが。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。人が死人の中からよみがえるときには見取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。こう書かれています。イエス様はおっしゃいました。この話どう思われますか。特に女性の方たちどう思われますか。この話聞いてですね、もう能天気な男たちといいますか、私もまあ最たるものなんだったんですけれども、妻がなぜですね、復活してまでお前と一緒に行きたいと思うかということを自分に問うことがない。この人たち本当能天気だと思うんですね。自分がどんな生活をしているのか、夫婦生活をしているのか、自覚はおそらくしてないと思うんです。結婚して妻がいる、男尊女卑の社会の中で自分中心に物事を進めている。そしてもし男がですね、妻を残して子供がなくて死んだらその弟が継ぐんだというようなシステムの中でいているこの人たちは、もし復活したらその妻は自分を選んでくれると確信してるんだと思うんですね。まあ復活自体を信じていませんからそんなことは考えていないでしょうけれども、もし復活するんだったらそんなことを考えていたと思います。実際どうでしょうね。この地上で結婚なさっている女性の中で復活しても今の方と一緒に結婚したいっていう人はどれぐらいいるんでしょうね。私の両親はいつも離婚を口にしていましたし、私はそんなことは絶対ない、大丈夫だと思っていましたけれども、離婚を決意されていましたし、私は何にも言えませんね。この今言いましたけど能天気な妻子の一人が私ですね。自己中でわがままで自分のやりたい放題生きて、妻は自分を理解してくれている、支えていてくれていると思っていますけれども、実は何にもコミュニケーションも取れていない。案外この男性たちも妻たちのことを軽く考えていたのかもしれません。だから自分たちが復活することもないと思っています。復活して自分の妻と行きたいとも思っていなかったかもしれません。本当に情けない話ですけれども、そんなところでイエス様はおっしゃいました。お前たち思い違いしてるよと。聖書も神の力も知らない。人が死人の中から蘇る時には見取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。それに死人が蘇ることについてはモーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きていた者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。大変な思い違いなんです。復活するということをこの地上の延長のように考えていますが、実はそうではないんですね。聖書をずっと読んでいきますと、終わりの方になると一番最初に神様が作ろうとなさっていたエデンの園が完成されるところがある、時が来ると書かれています。千年王国と言いますけれども、その時には一番最初に神様が計画になったエデンの園が完成されます。エデンの園ではみんな自分の欲望というものを出していませんでした。みんなと言いますか、アダムとイブしかいないんですけれども、欲しいもの手に入ったんです。あの果物が欲しいと思ったら取ってきて食べることができました。欲しい花があればそこに行って見ることも、それを倒ることもできました。 欲しいものを手に入れることができる。だから競争も起こりませんし、戦いも起こりません。相手に求めすぎることもありませんから、そこには平和があります。私たちは自分の力で生きようとした途端、自分で自分の欲望を満たそうと始めました。神様に満たしてもらうのではなく、自分で満たそうとし始めました。そうすると要求がどんどん膨らみます。結婚するときには大概教会で誓うんです。生涯、病気になっても、問題が起こっても、苦しい時がいても、この人を自分の配慮として愛していきます。そうやって結婚して半数の人が離婚する。それは人間の弱さのゆえだと思うんです。実はそんな誓い誰もできないんです。誰もできない。この地上で生きる限り、私たちは自分の欲望が前に出てきます。前に出てきます。でも天国はその欲望が前に出ない世界です。この地上でイエス様はこうおっしゃいました。この地上であなたの手の届くところに神の国はある。あなたの手の届くところに神の国はある。でもじゃあなぜ届かないのか、なぜ天国を自分の手につかむことができないのか。それは自分で自分の握っているものを手放さないからです。握りしめるからその天国をつかむことができません。夫婦生活においても、親子の関係においても、私は自分のよかれ、こうでなければならない、こうでな、これが正しいというものを決して譲りませんでした。相手が理解できないだけ、そういう生き方をしてきました。そうすると天国はそこにはやってきません。全然来ませんでした。私の心も落ち着かない。こんなに正しいことを言ってるのに、なぜわからない、この人たちは。なぜ努力しない、なぜわからないんだろう、こんな簡単なことなぜわからないんだろうといつも責めていました。そしてそれでも最後は、まあいいや、許してやろう、自分がいつも上から目線です。そんな自分のことを私はずっと気づかずにいました。神様からお前のせいだって怒られて、初めて方向転換が始まって、今やっと、あ、自分の考えでなくていいんだ、神様の国はそこにあって、自分の考えを捨ててしまえば、こうでなければならないというのを捨ててしまえば、掴むことができる。それを体験するようになってきました。相手がこうしなければならない、この問題はこう解決しなければならない、復活はこうなんだっていう考えを自分が持っていると、違うものを受け入れることができません。でもそうじゃないかもしれない。自分は作られた一人の人間に過ぎないし、失敗や問題を抱えている。自分の考えは一部、間違っていることが多い。じゃあ聞こう。そしてお互いに間違っているかもしれないから、のんびり支え合いながら、助け合いながら行こうと思うと、そこに平和が訪れます。平安が訪れます。イエス・キリストは遺言でおっしゃいました。私はあなた方に平安を置いていく。この世が与えるようなものではない。この平安を私たちが手にするとき、天国の一部を垣間見ます。それは自分の欲望が止められるところ、意地や意固地が、思いが止められる場所です。そこに神の国は広がります。復活した私たちはそういう世界にいます。お互いに相手からもう求めることはありません。神様が満たしてくださいますから。そして私たちは満たされていることに喜んで感謝して過ごせる世界、それが天国です。それは私たちが復活していきますし、今もうすでに手に入れることができます。どうぞそれを手に入れてください。お祈りをします。一緒に、神様、今日の聖書の箇所に出てきたサドカイ人たち、イエス様、本当にあなたは何を言ってるんだこいつたちと思われたと思います。私が最たるものです主よ。 自分が一緒に生きている人が復活したら自分を選んでくれる、そう思い込んでいます。とんでもない話です。主よ、私たちは罪だらけで棘いっぱい持っています。だからそばにいる人傷つけて傷つけてします。でもそばにいる人はそれでも一緒にいてくれる、それが天国でしょう。主よ、受け入れてもらってますから周りの人大切にできますように。そして自分の意地を通すことではなく、そばにいる方と平安でいられること、そばにいる大切な命が顔をしかめるのではなくにっこり笑っていられるような、そういう道を選んでいけるように導いてください。それが主が示してくださっている天国ですし、もうすでに私たちの手が届く範囲、そしてやがて私たちが行くところです。復活したところにはその平安が中心にあります。主よ、私たちはそこに向かって導かれています。一歩一歩確かな御手で導かれています。安心して感謝して歩んでいけますよ。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。